質問はですね、幸せになりたい、毎日が、まあ仏教を聞いて苦しみは抜けたんですけど、毎日が憂鬱であまり楽しくないと。どうしたら楽しく暮らしていくことができるのでしょうかと。この辺はすごくこう選択肢が大きく分かれますよね。その幸せになりたいって言ったら当然ですね、人間関係を深めていく必要があります。それができないと楽しくないですね。
人間関係深められない人には幸せはないと仏教的に言ってい
いですか。はい、だから幸せには2つあると言ったら言います。
2つある、
ね、でも一般的に私たちが幸せと呼んでいるものは人間関係を深めることしかね、ないですよね。それができてないので楽しくないんです。だから毎日がなんとなく憂鬱なんです。人間関係を深めるためには残念ながら環境が必要なんですよ。はい、自分でその環境を作っていくことはかなり大変なことです。なぜならば自分の周りの人たちは仏教を聞いてないし人間関係を深めたいと思ってないからです。だから私の方がどんなに人間関係を深めたいと思っても相手は人間関係を深めたいなんて思ってないから、だから深まらないんです。そこでまず相手の苦しみを抜いてあげなくちゃいけないんですよ。人間関係を深めようって思ったらね、自分が仏教を聞いて禅師式からしてもらったと同じようにですね、つまり今は苦しみはなくなってね、心は楽になったけどなんとなく憂鬱だな、つまり幸せじゃないなと、だから幸せになりたいな、幸せになるためにはやっぱり人が必要だなってなるわけです。でも周りの人たちはね、そんな幸せなんて求めてないんですよ。苦しみがなくなったらいいと思ってるだけなんです。そこでまず自分ができることはどういうことかって言ったら、 相手の苦しみを抜いてあげることしかできません。抜いてあげるということはどういうことかって言ったら、ひたすら話を聞くってことです。そう、深めたいと思う相手の、そう、いろんな話を聞いてあげる。でも相手の話を聞いてあげるのにも、相手の心が開かないと話をしてくれないから、相手の心を開くためにまた時間がかかる。開いたら開いたで、ね、話を聞いてあげたり苦しみを抜いてあげるのにまた時間がかかる。途方もないほどの作業が必要なんです。つまりその人間関係を深めていくことなしにはってことです。誰かの苦しみを抜いてあげるってことじゃなくて、人間関係を深めることなしにですね、幸せというものは存在しないってことです。だからどんなに苦しみを抜いたとしても、その人との人間関係が深まらなければ楽しくないです。僕も仏教を伝えた時はですよ、こうやって仏教を伝えた時は皆さんが苦しんでるし、人間関係を深めたいなんて思ってなかった。そしたら、ね、私は、まあ、ただ毎日が憂鬱な生活をずっと続けていくわけですよ。ね、いつかこの人と人間関係を深められるようになるだろうと思って、一生懸命教えを説きながら苦しみを抜きながら人間関係が深められる時が来るまで待ってるわけです。そうやって時間をかけて作り上げた世界っていうのがいくつかあるわけですよね。でもそれを自分で作ろうと思ったら、それは大変な道のりがあります。大変な道のりがある。まあね、10年ぐらいかけて作ろうかなっていう感じですかね。だからまあ自分の今いる環境でそういうものを作ろうっていうのは非常に無理があると思うんですよ。もし人間関係を深めるというこういう意味でね、やっていこう、幸せになりたいと思うなら、やっぱ環境を変えるのが一番です。はい、早いってことです。環境を変えることができない場合は、今の場所で頑張るしかないです。自分が作るということです。 そうですね、苦しみが大体抜けてくると、みんな苦しみは抜けたけども憂鬱だなとなります。つまり苦しみは抜けたからといって幸せになれるわけじゃないから。苦しみが抜けるっていうことと幸せになるっていうことは種まきが違いますので、仏教を聞いて苦しみが抜けた、それで、ああ仏教を聞いてきてよかったなんてならないんですよ。仏教を聞いてよかったって思うのは幸せになった時なんです。しかもこの幸せは本当に自分の力でできたんじゃなくて、仏教の力でできたんだなって思った時に、人は本当に仏教に感謝するんです。どうして自分が幸せではないのにね、感謝ができますか。残念ながら苦しみが抜けただけでは感謝できないんです。はい、はいはい、そうです、そうです、だから今幸せになる方法は2つあって、1つは人間関係を深めるという方法がありますよって言ってる。もう1つあるってことです。もう1つっていうのは、私たちのまずこの自分がの思い描いてる幸せはちょっと置いといて、仏教でいう幸せっていうものを求めていくってことですね。つまり深いことですよね。一人で幸せになる方法って言います。もう一つはですね、だから人間関係を深めていくという方法で幸せになるという方法と、もう一つ、そういう私たちがこう望んでいる幸せはちょっと置いといて、いわゆる有意義な時間の使い方とか、本当に何ていうんですかね、時間を大事にして、その生きてよかったと思えるような、人生生きてきてよかったと思えるような時間を使っていくと、つまり一人でいて幸せになる方法を求めていくということですね。この2つがありますよってことです。一人で幸せになるっていう方法があるんですかと。 意識を浄化すればできます。どういうふうに浄化していくかと、それは説法を通して、自分の心を深く掘り下げて浄化していくっていう方法ですね。こっち側の方でいいですかね。有意識を浄化するという方向でどうしたら幸せになれるかと。人間関係を深める、頑張っていきたい。どっちですか。人間関係を深めるという方向で幸せになりたい。
どちらが簡単になるんですか。
どちらが簡単、当然環境のあるところに行くのが一番簡単です。まず最も簡単な方法ですね。もう環境が出来上がっているところで、ところにですね、自ら自分が足を運んでいく、それが一番簡単な方法です。何が一番簡単かと、それが一番簡単です。だから人間関係を深めるのが難しいんじゃなくて、人間関係を深めたいという人に会うのが難しいんですよ。世の中の人たちは誰も人間関係を深めたいなんて思ってないから、多分自分の娘すらそう思ってないから。
そういう発想がないんですね。
はい。だから人間関係を深めるためには、人間関係を深めたいという人をこしらえないといけないわけ。それをこしらえるまでにものすごい時間がかかりますよと言ってるんですね。だからそれが大変なんです。もちろんそういう人がいて、その人たちと人間関係を深めていくっていうことも大変かもしれないけど、それ以上に人間関係を深めたいという人が世の中にはいないんです。ね、子供ができてママ友を作りたいなって言ってママ友を、ね、探したと。でもそのママ友の人たちはですよ、ね、表面的なお付き合いはしたいと思うけど、深い人間関係なんて求めてないんですから。職場に行ってね、表面的な付き合いはするかもね、するかもしれないけど、深い人間関係なんて求めてないんですから。はいはい。
深い人間関係ってどういう？
深い人間関係っていうのは、時間とともに深まっていく関係です。自分の、いわゆる、 人に見せてるいい部分と悪い部分がありますよね。この悪い部分も見せても受け入れてもらえるような関係ってことです。
全てをさらけ出していくっていうか、ありのままを出していくっていうのは深い関係だ
よね。そうそうそうそうそう、はい。
表面的なところだけ付き合うのが浅い関係。
そうそうそうそうそうそう。だから浅い関係では10年経っても20年経っても浅い関係のままだ。
うん。深い関係っていうのは時間とともにより深くなる。
そうそうそうそうそう。
ありのままだから。
はい。でも多くの人はこう A さんと浅い関係を使っ、ね、作って飽きたら B さんに移る。で B さんと作って飽きたら C さんに移る。そうやってる間に年を取っていくんです。でどんなに長く付き合っていたって言っても、ただ付き合ってただけで浅い関係がずっと続いてるだけっていう。
深い関係を求めるとやっぱり狭くなるんですか。
深い関係を求めると当然狭いですね。その人、この人だと決めてきっちり作っていこうとするので。はい、
わかりました。ありがとうございます。
はい、そこが厳しいわけ。つまり深い人間関係を求めようっていう人がいないから、どこにも。その人たち、そういう人と出会うことがほとんどないので、人間関係を深めるっていうことはとてもとても大変なことですよ。つまり自分は苦しみが抜かれて、ああ楽になって、憂鬱になって、ああやっぱり幸せになりたいなっていう気持ちが起きてきたわけです。幸せになりたい、この気持ちはみんなが持ってるわけじゃないんですよ。みんなは欲に流れたいと思って生きてるから。苦しみをごまかしたいと思って生きてるんですよ。不安を何とか見ないように済むようにね、生きていきたいって思ってるんです。幸せになりたいと思って生きてる人なんてほとんどいないんだから。はいはい。
では多くの人は幸せになりたいと言いながら、幸せになりたいと本気で思ってないってことですか。
だから多くの人たちは幸せになりたいって言って思い描いているのが欲を満たしたいってことなんです。欲を満たしたいっていうのは苦しみをごまかしたいという。つまり非日常の楽しみを味わいたいって言ってる。遊園地に行きたい、海外旅行に行きたい、映画を見に行きたい、ね、
それが行った時が幸せだなっていうふうに言ってる。
そうそうそうそう、
多くの幸せの定義が違うんですね。
はい。だから日常を見ないで済む間を人は楽しみとか幸せっていうふうに呼んでる、ね、日常を見ないですよね。ウイスキーを飲んでいる時だけ幸せと。それは日常を見なくて済むから幸せっていう。これが世の中の人たちが言うですね、幸せ。海外旅行に行きたいとか、世界一周がしたいとか、宇宙に行ってみたいとか、ね、お酒を飲みたいとか、ね、綺麗な女性と付き合いたいとか、ね、そういうことっていうのはその日常ではないわけ。だから日常っていうものから目をそらしていることが幸せなんです。それはなぜか、日常が苦しいからです。はいはい。
思い通りにならないということを指しているんですよ。それともまた違う苦しみのことに。
日常が苦しい、
はい、
日常が苦しい。
日常が嫌だというのを苦しいっていうふうな表現
で、受験人間の苦しみは何もないっていうか、
無常の罪悪が見えるとかですか。
うん、無常の苦しみですね。もう一つは、まあ、罪悪、責められるんじゃないかとか、否定されるんじゃないかとか、そういうことが苦しいと。だからあの人に責められるんじゃないか、あの人から否定されるんじゃないか、あの人からバカにされるんじゃないか、まあ、そういうなんか目の前に起きるいろんな不安ですよね。思い通りにならないんじゃないか、これは無常ですね。そういうことが問題になってですね、今あのルテンリンネの苦しみっていうのはね、ルテンリンネの苦しみっていうものはこういう苦しみがまず抜けないと見えてこない。ああ憂鬱だな、
これ結構ルテンリンネの
苦しみ、そうそうそうそうそう、だから幸せになりたいってこと。そうそうそう、日常のさまざまな苦しみは抜けてきて、で日常っていうのはまあ究極的にはルテンリンネなんだなと。だからなんとなく憂鬱になるわけです。ね、なんとなく憂鬱になっていくと。はいはい、ルテンリンネですか。ルテンリンネ、ルテンリンネっていうのはですね、毎日が同じことの繰り返しってことです。
生まれて死んでっていう話ではないんです。
ああ、生まれて死んでってことではなくて、毎日が同じことの繰り返し。
ルテンリンネの苦しみ。
そうそうそうそうそう。朝起きていろんなことをして夜寝て、ね、また次の日の朝起きていろんなことをして、そのいろんなことの中がだんだんこう欲がなくなると、非日常がなくなってくると、あ、毎日って結局同じことを繰り返していくだけなんだなってなるんです。そうそう、容易にですね1年後が想像できるんです。こういうことを繰り返して1年が過ぎていくんだな、こういうことを繰り返して5年が過ぎていくんだな、こういうことを繰り返して10年が過ぎていくんだな、しかも何も変わらずにって言うんです。本質的には自分は何も変わらずに、時だけがどんどんどんどん過ぎていくな、まだ過ぎる前に分かるんです。そうすると毎日が同じことの繰り返しだったら、これを100周しても1000周しても万周しても同じじゃないですか。
そうですね、はい、
そしたら時だけがどんどん過ぎていくっていうことが分かるので、その先に死があることが見えるんです。ああ人生って死までの一直線だなっていうことが分かる。
それが見えてきたっていうことなんですね。
だから憂鬱なんです。こうやって年を取っていくんだなって思ったんですよ。 非日常が楽しくなくなってきた。この仏教を聞いてくるのは非日常がね、非日常がね、非日常がね、楽しくなくなってくるんですよ。
でも楽しいうちはまだ
やってください。やってください。でもだんだんと非日常がね、非日常がね、楽しくなくなるんですね。なぜかって言ったら、結局非日常っていうのは日常じゃないから、やる前とやった後が何にも変わらないんです。
日常からパッと逃げてるのが非日常で、人生じゃない、日常にあるわけなんです。
そうそうそうそう。だから非日常にいくら楽しみをこうね味わったとしても、映画を見てるようなもんなんです。その時見て終わると何も変わってないっていう。没頭してる時はなんか楽しいけど、終わると消えていって時間だけがボーンと過ぎてるっていう。日常を楽しいと感じるためには、まず苦しみを抜かないといけないんです。私たちは日常をほったらかしにしているので、ね、そのもう何ですかね、不安と罪悪でいっぱいになっちゃってるわけ。日常が現実的にはこれがね、不安ともう罪悪でいっぱいになっちゃう。無常が不安を生み出すし、罪悪が苦しみを生み出すからね。もうそんな状態でいっぱいなんです。だからもう日常なんて見たくないんです。そうでしょ？そうでしょ？だから日常なんて見たくない。だから日常から逃れて非日常に行きたいって思う。で、多くの人はその非日常を過ごしている間に時がどんどん過ぎていって人生が終わっていくわけ。で、自分の人生何だったのかなと。自分の人生は日常の方にあるから、自分の人生は何もなかったで終わるんです。だけど仏教を聞いていくと、非日常には何もないっていうことが分かってくるので、だんだんと非日常から日常に目が移っていくわけ。で、日常に目が移っていくと、苦しみだけがあるなと、そこにはね。そこで仏教を聞いて、その苦しみを抜いていこうっていう話になるわけです。で、そうやってある程度仏教を聞いて苦しみが抜けてきたから、ああ、苦しみは抜けたんだけど、何が見えてきたかっていうと、苦しみというもので見えなかったけど、実は人生って流転輪廻なんだなぁということが見えてきて、そして死まで人生って一直線なんだなっていうことが分かってきたわけですね。じゃあこういうふうに考えてるでしょ。ああ、このまま年を取っていくんだなとか。こうやって時が流れていくんだなとか。そうすると、こうやって時が流れていきたくないって思うわけです。何か自分の中で、一日生きたら一日生きたで何かが変わっていくような人生を送りたいって思うわけ。それが一番は人間関係で、人間関係っていうのは時間とともに深まっていくから。だから流転輪廻じゃないわけです。 できます、それは。はい、それはだってそれに障害となるものは全部取り除いていきますから、仏教の力で。分かっていただけました？はい、じゃあちょっと休憩します。